全米の皆さん、おはようございます。佐々木まなみです。イースタンタイム午前11時を過ぎました。河原版 USA のお時間です。月曜から金曜までライブでお届けする情報番組、河原版 USA。 この番組ではアメリカの各都市にお住まいの皆様に、より新しくためになる情報をお伝えいたします。それぞれの地域に根ざした情報を満載して毎日お送りしています。皆さんも、私の街にこんなことがあるよ、こんなもの流行ってますよという情報ありましたら、番組までメールでお寄せください。メールアドレスは qanda@sakuraradio.com、 qanda@sakuraradio.com までお送りください。全米からの情報をライブで伝えるナマリポ50ステイツのコーナーです。今日は素敵なゲストの方にお越しいただいています。和紙アーティストのヒロ・オダイラさんです。よろしくお願いします。
こんにちは。
はじめまして。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今はニューヨークに拠点を置かれてらっしゃるということで。
はい、そうなんです。はい、
何年目になりますでしょうか。
今年で27年目になるんじゃないかなと思いますけど。
27年。
ちょっと長いですね。
いやということで、どうしてアメリカに来たのかとか、どうして和紙に出会ったのか、はい、もうそんなこと根掘り葉掘り伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはアメリカに来たきっかけなんですけども。
はい、私はですね、もともと学校に、来ようと思いまして、
はい、
ニューヨークの学校に入学してですね、それでまあニューヨークに来るということを決めたんですけども。
そうなんですね。はいはい、ではもう本当に大学とか。
そうですね、まあ、建築関係をやろうということで、はい、まあ、建築のマスターデグリーを取ろうということで、
あ、
まあ入学して、
ね、
はい、来たんですけども、その後はまあちょっといろいろあるんですが、
そうですよね。はい、だって建築と和紙ってもちろん結びつきますけども、はい、もちろん当時の専攻ではないですよね。
そうですね。はいはい、全く違いますね。
ですよね。はい、
まあ、学校の勉強で言ったらもう全然こう、はい、オレンジとアップルみたいなもんですよね。違う話ですよね。はいはい、
そうです、はい。そしてそこからどうして和紙に。そうですね、まあ、
はい、そうですね、それは少しちょっと時間が経ってからなんですけども、やっぱりきっかけは9/11があって、
はい、
まあ、9/11で、まあ、かなりその心の変化が起きてですね、それでまあこういったことを、まあ、いきなりその和紙というそのたどり着きじゃなかったんですけども、
はい、
まあ、要するにその変化の中で、たまたまそのこうそういう方とか人とかものとかに巡り合って、まあ、自分が思ってないようなものに、まあ、改めて気づいたということも自分の、まあ、中にあったんですね。
ああ、そこに大きなターニングポイントがあったんですね。ただもちろんそれまでは和紙のお勉強とかはされてらっしゃったんですか。
いや、それはしてないんですけども。
そうなんですね、はい、
もちろんでも日本で生まれた日本人ですから、そのなんて作り方とかそういったことよりも、
はい、
自分が触れてきてるっていうのは多分かなりたくさんの人があるとは思うんですね、
はい、
まあ、現代のその平成の方はちょっと分かりませんけど、私みたいにその昭和の人はなんとなくその原体験としてはかなりのものをもうシェアできるといいますか、
うん、
その学習はすでにされてて、
うん、
それを自分で使うか使わないか、喋るか喋らないかっていうだけの話じゃないかなとは思うんですけども、
はい、じゃあその9/11があって、
はい、
改めてその日本人としてというか日本の心っていうのを思い出したというところがあるんでしょうか。
はい、まあ、そういうことがですね、
はい、
まあ、日本というものを切り口にして、まあ、ニューヨークに、その時はまあ私もニューヨーカーっていう感じの、気持ちを持ってましたんで、
お仕事もされてらっしゃって、
そうですね、はい、まあ、ニューヨークに住んでる人間として、
はい、
まあ、ニューヨークに対してこう何か貢献できることはないかなと、もしくはその助けになることはないかなと、
うん、
ビルが崩れたりいろいろこのインセデントがあってからは、 1年ぐらいとか2年くらいは割とみんなこうお話をしてたんですけども、その後特になんていうんですか、あまりこう、まあ、平常に戻ろうよっていう感じの動きになってきたもんで、その中でじゃあ、まあ、ただ普通に今まで座ってた席に戻ればいいのかということになった時に、まあ、私としてはなんかもう少しこうポジティブな関わり合い、日本人としてのポジティブな関わり合いをニューヨークにしたいなと思って、まあ、その何ステップがあるんですが回しということになったんですよね。
そうなんですね、はいはい、ではじゃあその和紙にしようって決めた時にまずどういったことから始められたんですか？ニューヨークにいながら。
あ、まあその要するに物のその物自身が喋ってくれるっていうことに、
はい、
その時はあんまりあの昔は気づかなかったんですけども、まあ、その9-11とかがあった後にそのよくその物を見てみよう、物というか人とかをですね、
はい、
ニューヨークの人はすごい忙しいので目の前にこうベルトコンベヤーのように毎日毎日違うことが起きるので、特にこの一つのことに注目して何かこうフォーカスしようってことがなかったんですけども、その後少し立ち止まってみようっていう動きも出てきて、僕は僕なりに、はい、じゃあ例えばそのあるものは何かなと、例えば自分のポケットの中に何が入ってるのかなとか、そういったものをよく見てみると素晴らしいものがやっぱりあったと、でその素材といいますか物の美しさとか、その、まあ、その特にその事故とか事件とかあった後なんで、そのやっぱり癒し感とか物の持ってる優しさとか包み込み感とか、透明感とか、そのそういったものがすごく、まあ、僕は共感できたんですね、マテリアルとして、はい、
そういう意味では今、はい、あの私手元にヒロさん の, その作品集、はい、あの写真集があるんですけども、はい、本当にヒロさんの作品、まあ、私たちが日本人だからっていうこともあるかもしれませんが、やっぱり和紙の温かみとか、はい、
そうですね、
本当に感じますし、まあ本当に綺麗って、これだけじゃもう言い表せないんですけども言葉足らずなんですけども、本当に美しいんですよ ね,、はい、
すね、
あのぜひ皆さんも検索したり、はい、ぜひ、ね、あの訪れてみてほしいんですが、あの本当にただの和紙ではないんです、そこにあの、はい、本当にアートがあるわけなんですけども、ね、はい、まずどうしてこういった発想を思いつかれたのかなと。はは
あのまずですね、はい、あのその建築関係からその和紙に行った時の移行の、まあ、一つの大きなその心の動きはですね、
はい、
そのビルを作っていくのが仕事で、ビルっていうのはその人間を幸せにするとか、あの人間生活にとって必要なものだというふうにこう教育を受けたといいますか、そういうふうに思い込んでたんですけども、ある日突然そのビルがその憎悪の対象になったりすると、要するに壊されるためのこうターゲットになるということで、そうじゃないようなところからその発想をしていくと、やっぱり人間に近いもの、人間にとって、まあ、人にとって近くて、その破壊したりですね、捨てたりとか、もしくはその、まあ、いらないやっていうような気持ちにならないようなもののところのエリアというものなので、要はかなりこの情感とこうコネクトするようなもので、和紙っていうのは、まあ、実は人間、まあ、特に日本ではもう1200年ぐらい使われてるんですけども、まあ、人間にものすごく昔から関わってたものだったんですよ、
はい、
まあ、それはもともと記録媒体としてそのお経を書いたりとか、何か地図を書いたりとか絵を書いたりっていうことだったんですけども、まあ、僕としてはその役目っていうのはかなりこう少しクエスチョンもあったりして、でその中でじゃあなくなっちゃうものなのか、じゃあなくならなくても何か残るものがあるのかということで、まあ、その引き算という形で僕はまあ出てきて、その絵を描く、文字を描く、そういったものでなくて、その背景だけでも何か見せられることはないのかということを思ってですね、和紙自身がその文字を書く前の状態で人に見せられるようなことができないかということを思って、いろんなことを、まあ簡単に言うとデザインといいますか、いろいろなことを、まあ、思って人にこうなんていうんですかね、驚きとかその優しさとか、その包み込み感とかを与えられるようなものの方向に、まあ、こうクリエイトしていたといいますかね、
は
い、まあ、多分ラジオでは分からないと思いますけれども、まあ、 例えば www.hiroodaira.com とかに行っていただくと、はい、まあ、大体どんなことを言ってるかが分かると思うんですが、
そうですよね、はい、ラジオでこの、ね、はい、素敵な作品をお見せできないのが残念なんですが、まあ
障子紙のようなものを多分想像されてると思うんですが、そうではなくてもう少しこう、ね、はい、例えばお寿司が海を渡ってこっちにやってきた時に日本のお寿司とはちょっと違うものになって、その黒い海苔が外側にはなくなっちゃったりするような、まあ、変化が起きてはいるんですけども、でもそれがゆえにその素材とか味の良さがよくわかるように作っているつもりなんですけどね。
なるほど、はい、ちなみに今のお話を聞いて井川さん何かご質問ありますか？
は
い、
ディレクターの井川ですけども、はい、まあ、和紙のお話されて、まあ、建築ともつながっていて、はいはいはい、で、まあ、僕たち素人目から見ると、はい、まあ、文字を書くもの、はい、今だったらプリントするものとか、はい、そういった風になると思うんですけども、はい、まあ、バックグラウンド的な紙というイメージが一般の人はあるんですけども、はいはいはい、小平さんのやっている和紙アートっていうのは、はい、まあ、和紙アートの見方といいますか、はい、どういったものかお聞きしてもよろしいですか？
そうですね、まずその先ほど言いましたようにまず感じていただくっていうことしかないんですよ、うん、例えば絵っていうのはこれで描きましたよと、こういうふうに私は伝えたいですよって結構、まあ、普通のそのものっていうのは主張するんですけども、うん、私はどちらかというとそちらから寄ってきていただかないと物が見えないんですね、
うん、
まあ、日本の伝統工芸って割とそういうところがあるんですけども、こちらみたいに赤とか黄色とかものすごい形とかでバンバンバンバン視覚に訴えるんではなくて、うん、どちらかというとそちらの方から寄ってきていただいて、うん、近くで見てください、触ってみてください、うん、違いますよねっていうところがやっぱり訴えかけなんですよね、うん、そういう動きはやっぱり先ほど言った僕のその歩んできた道とすごく似ていて、うん、ニューヨークにいるとどうしてもこれが私これがそうですっていうふうなことになってって、見てくださいこれでしょうっていうふうになるんですが、実はちょっとチャンネルを変えるとものすごいいろいろなものがその奥にはあって、うん、そういうふうに見過ごしてたもの、例えば毎日こうサイドウォークストリート歩いててますけども、その中にちょっと落ちてるものでものすごく綺麗なものってあるんですよね、うん、そういったものを再発見できないかなというのが、まあ要するに内面的な問題ですね、はい、
そして、まあ、特に和紙というと、もちろん和紙っていうのはある意味、はい、その絵を描くとか文字を描く、はい、まあ、手段なんかベースで、はい、ある意味背景ですよね、はい、
そうですね、
はい、だからその和紙を逆にアートにするというか前面に出すっていう発想というのをすごくお伺いしたかったんですけども、
まあ、それは例えば音楽でいうと、うん、ジャズみたいなもんなんですね、
うん、その心は
ですね、こう普通の歌物って言いますか、音楽っていうのはだいたいこう歌手とかシンガーとか、まあ、真ん中に立つ人がいて、そのセンターの人にスポットライトが当たっていて、そのスポットライトの人が、まあ、歌うのをみんなで見てるんですけど、うん、実はその背景というかそのバックで演奏してる人って言いますか、音を作ってる人たちは実は大変なスキルを持ってて、大変ないろいろなことはできるんですけども、スポットライトは浴びないと。でその例えば歌を聴き終わった印象として皆さん、いやバックの誰々がっていう人はほとんどいなくて、歌手の誰々さんがあそこで手を振ったっていうところをみんな見てるわけなんですが、そのジャズって言ったのはその歌手がいなくなった時に皆さんどこを見てどこを聴くかというと、ニューヨークの人はすごくそれが長けてるというか、そういう例えば音楽で歌う人がいなくても音楽を聴く素養を皆さん持ってる方が多いという、
はい、
その要するにまんべんなくその奥まで見てる人がやっぱり多い感じがすごくするんですね。
そういう意味ではもうヒロさんニューヨークで活動されてきて、
はいはいはい、
やっぱりそのニューヨーカーたちの目の肥えた人たちに、
そうですね、まさしくそうですね、ま
あ、厳しく見られながらも、
はいはい、やっぱり表現が豊かですかね、一般的に。
あ、そうなんですね。
そのやっぱり好きとか嫌いっていうのもものすごくはっきり言われるので、これが和紙とか日本とかそういう切り口じゃなくて、とにかく好きっていうところから入っていただける、
うん、
それが例えば実はこれは日本から来たんですよと、和紙って言うんですよと、実はこれは草木からできてるんですよと、石油製品じゃないんですよっていうようなことを言うと、もっともっとその近くはなってきますけど、まず一番最初のとっつきは自分にとって好きかどうかっていうその 自分の判断基準が自分であって誰々さんとか何々賞を取ったとか、うん、そういうことではないということですよね。ニューヨークの人はすごくそれがまあ、悪く言えば自分勝手なんですけど、うん、自分のジャッジ感といいますか自分 の, その好き嫌いを持ってらっしゃる方がすごく多い。
わかる気がします、はい、そうですよね、はい、そして今ヒロさんそのジャズ、はい、音楽の話もちょっとされましたけども、はいはい、実は音楽家というかアーティストとしてもそっちのアーティストとしても活動されていらっしゃるということをちょっと小耳に挟みましたけども、
はい、レストランとか、まあ、バーとかっていうところでも、まあ、演奏者してもらってるんですけども、それはあくまでその主ではなくて定期的にやってはいますけども、それをまあメインにやってるわけじゃないんですけども、ただまあやってる心としては人に物を伝える手で作る、要するにこうスイッチを押すと流れてくる音楽じゃなくて自分の指とか手で作るっていう面では全く同じ話なので、そこの部分でその上手か上手じゃないということよりも物を作ったものを目の前で伝えるということが、まあ僕の一つのやりたいっていうやってるってことの証ですかね。はい、
ではちょっと実際にそのライブの音源が あるということなので、はい、ちょっと聞いてみましょうか、はい、はい、ヒロさんは何を担当されてらっしゃるんですか？
私はベースギターというのをやってるんですけど。
そうなんですね、はいはい、そしてこちらのライブで、はい、実際にもちろんヒロさんはなので、はい、演奏しながらも、はい、ただその和紙としてのアーティストとしても作品を展示されたりされてる。
そうなんです、そこの場所に展示がしてありますので、はい、ぜひこれを聴いてる方もよかったら和紙を見に行っていただくと。演奏は毎月第2土曜日にやってますんで。
場所は
丁寧屋というですね、はい、名前で、これはまあ検索していただくと出てくると思いますが、ニューヨーク市の外れにありまして、まあ、日本食屋さんで丁寧屋っていう名前です、まあ、それをローマ字で打つと出てくると思いますので。
わかりました、はい、そして、はい、桜ラジオのフェイスブックにも告知しておきますので、ということで、ではじゃあヒロさんの作品、ラジオではなかなかで、ね、それをお伝えできないのが本当に歯がゆいんですけども、は
い、
なのでもぜひ皆さんライブに行ったり、はい、あとはニューヨークにもいくつか、はい、
そうなんです、
見れる場所、お店でね、
そうなんです、はい、
ヒロさんの作品が見られるところがありますので、はい、ぜひそちらに、マ
ジソンアベニューに和菓子屋さんにありますので、
はい、ええ、はい、そうですよね、はい、私も行ったことあります、そこそこにぜひ足を運んでいただけたらと思います、はい、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では最後に皆さんにリクエスト曲を伺っているんですが、はい、ヒロさんのリクエスト曲は何でしょうか？
これはちょっと最近僕も感動した曲で、1973年に作られた曲なんですけど、はい、左トンペイさんという方、最近亡くなられた方の「ヘイユーブルース」と、トンペイの「ヘイユーブルース」。
わかりました、
はい、これはごっついですよ
ごっついでは早速聞いてみましょうか。左トンペイさんで「ヘイユーブルース」です。今日はありがとうございました、はいはい、
こちらこそありがとうございます。
しないとでも言うのか、捨てる紙あれば拾う紙あるとでも言うのか、すり減っちまって短くなったすりこぎを誰が拾うもんか、すりこぎが働けば働くほどすり減るんだよ、すり減って水をつけて死んじまうんだ、俺をすり減らしてる奴がいるはずだ、俺をすりこぎにしちまった奴、
お送りした曲は今日のゲストヒロさんのリクエスト曲で、左トンペイ Hey You Bruce でした。このコーナーなまりぽ50 States では全米からのリポート受け付けています。皆さんが生活するその場所ならではの出来事やイベントの情報などお寄せください。メールアドレスは qanda@sakuraradio.com、 qanda@sakuraradio.com までです。